こんにちは。整体トレーニング指導、タロット占い、かりんどう .com の運営をしている糸川かりんです。はい、今日は24回目ですね。タイトルは悪魔のカードはおサボりカード、メンタル改善にはやっぱり運動っていう、まあ、へんてこりんなタイトルつけたんですけど、やっぱり運動だよと言いたい。これが結論ですが、メンタルトラブルっていうんですか、精神をね、今病んでいたり、精神的に落ち込んでいたりね、苦しい人は何をしたらいいかって、みんなね、なんか休もうとするんですよ。じっとして休もうとしたりとか、あんま良くなくて、私はあんまりお勧めしていない。なんかただ休息をすればいいっていうのはお勧めしていなくて、確かに休息も必要でも、どういう休息するのっていうのが本当に大事で。ただじっとして寝てるっていうのはね、本当にお勧めできないです。ますますね、精神が落ち込んでいってしまう可能性が非常に高いですね。なので、まあ私が勧めるスタイルは、もういつも、もう本当に毎回同じこと言ってるんですけど、もう睡眠、食事、適度な運動って、これ3つだけだよってもう絶対言うんですけど、もうそれをね、ミックスさせた休息をとってほしい。それが望ましいと思います。で、その中でも、今回は運動っていうことを特に言うんですけど、精神でね、トラブルを抱えてる人って、もう圧倒的に運動不足な人が多くって、体型とかね、そういうのは関係なく、もう筋力不足、運動不足、もうだから体が痛い、硬いみたいな人がね、多くて、で、極めつけが、もうね、自分がわからないとか、悩んでいるとか、苦しいとかっていう風になっていく。まあ、いろんなパターンの人がいて、体の不調から自分のメンタルの方がトラブルがあるんだなって気づく人もいるし、メンタルのトラブルの方から体の方にね、問題があるんだなって気づく人もいるので、それはまあその人のタイミングとかね、状況によるんだけれども、どっちにしてもね、セットなんですよ。体にエネルギーが足りない状態ですよね。自分でエネルギーを生み出すことができない。筋肉って熱を生み出すんでね、もうそもそも体に火を灯すことができない状態なんですよ。と、心にも火が灯らないっていう感じですね。なので、まあ精神をね、元気ない人、トラブルがある人にはまず運動してもらってます。私はね、運動を勧めます。で、別にすごいことやれとは言わない。で、メンタル病んでる人ほどすごいことやろうとするんですよ、いきなり。いや、無理ですから。できません。なので、まずは簡単なことで、ちょっと体が温まって気持ちいいなぐらいの運動っていうのをまず始める。毎日じゃなくてもいい。本当は毎日がいいけど、軽い運動だからね。毎日やったところでそんな体にどうこうっていうのはないので、むしろ毎日やった方がいいんですけど、もう自分を責めることはね、大体病んでる人は、精神病んでる人は自分を責めることが大得意なんで、まあ、そういう方はできないことにフォーカスをしがちだから、自分ができないことね、できなかったこと、できないことにフォーカスをしてしまう。2回も言ってしまったけどね、今大事なことだから。なので、できたことにフォーカスできるようにシフトしていかなくてはいけないので、何にしてもね。で、そのためにも、その運動の習慣化っていうのは、そういうできたことを増やしていくっていうプロセスを踏んでいくにあたっても、すごくやりやすいというか、取り入れやすいスタイルです。なので、私はサロンに来た人には、そのね、施術を受けに来た人とか、運動をやりに来た人にはそのように伝えてます。一歩ずつステップを踏んでいく。で、できたことを増やす。この音声ブログでも何回も言ってるかもしれないですけど、まあ、サロンに来た人は何回も聞かされてると思いますけど、1回でいいからやるっていう その1回がみんなできないんですよ。スクワット1回やればいいからって、1日1回でいいんだよって、で、2回できそうだったら2回やればいいからって、で、3回やってもいいよと。で、なんか自分ができるだけやって、もうできないなと思ったらそこでやめればいいから、で、一度に一気にやろうとしないでねって、どうせなら分割払いでやった方がいいよと。30回やるんだったら朝5回やってみたいな。合間で5回やってとか、昼は10回できたねとか、そういう感じで分割払いにすると、全体として、1日30回できたねっていう話にできるじゃんっていう、もうすっげえ軽い感じで始めないと続かないんですよね。でも、体を動かした分だけ精神の改善っていうのは必ず見られます。それは 別にまやかしでも何でもなくって、運動すると成長ホルモンとかね、いろんなホルモンが出て気持ちの改善、うつ状態の改善とかね、前向きな気持ちが湧いてきたりとかっていうのは、そのホルモンの影響によってちゃんと出るからです。私が魔法を使ってるわけでもないし、なんか洗脳とかねするわけじゃないんで、単純にこれをやるとこういうふうに体が作用するから、こういう結果が出ますよって言ってるだけなんですね。でもみんな魔法を使いたがるわけですよ。一瞬で解決したい。これね、なかなか難しい。私魔法使えないし、皆さんも魔法使える人いるのかな、まあ、いたらすげえなと思う。私も教えてほしいですけど、まあ基本普通はこの世界にいたら使えないですよね。なので、できたら増やすっていうことが、まあ、唯一の魔法と思った方がいい。最終的に自分の体に火を灯して、体に火を灯す方法だというふうに考えるのが、私は一番、なんというかな、現実的で一番近道で、本人が幸せになれて楽しい状態に、楽しくやれることだと考えてます。もう本当に圧倒的に運動不足なんですよ。もうね、どうしたってぐらい、みんなガリガリかブヨブヨですね。そう、自分のそのルックスに関してもそれはコンプレックスに感じるだろうし、適度なこうに筋肉がついて、適度に脂肪が乗っかって綺麗なラインでっていうのがやっぱかっこいいですからね。可愛いし綺麗だし、男性ならかっこいいし、と思います。で、本当にみんなハードルを高くしてやろうとするので、それはやめろと。いきなり腹筋100回やるとかね、そういうことを、腕立て100回やるよとかっていうのを始めちゃうと体も壊すし、でいきなり怪我をする。そんなことやったら筋力が全然ない状態で、いきなり筋力がある人と同じことをやろうとしても無理だし、 YouTube とかにこうやってやるといいですよって出てる運動の内容っていうのは、そこそこ体ができた状態の人じゃないとできないようなものばっかりだから、あんまり真似しない方がいい。正直言って本当に簡単にできそうなもの、こんなの簡単にできるよってことを大体できないですから、皆さんね。ラジオ体操でもいいですよ。ラジオ体操だって汗かきますよ。多分ラジオ体操ハードル高い人多いと思います。ちゃんとやったらね、動画の通りにきっちりやったら、かなりあれは運動量として高い運動ですから、そこから始めてもいいと思います。大体3分くらいで終わるんでね、1日に。で、筋トレと、有酸素とストレッチがミックスされた素晴らしい運動ですから、ラジオ体操でもいい、ダッセーって思うかもしれないけど、あれ本当によくできた運動ですから、それを取り入れるだけでも全然違う。ただし適当にやらないこと、きっちりやる、集中して、なんかの片手までやらない。もうラジオ体操をやるときはラジオ体操をやるって言って、しっかり動画の通りにやろうと努力をする。それぐらいはやろうよっていう感じです。たった3分ですから、1日の24時間のうちの3分です。24時間のうちの3分を自分のために使うっていうのがものすごく貴重で素晴らしいことですね。自分のために時間を使うってことは本当に大事なことです。そういうふうにして使っていただきたい。まず精神と体にちゃんとエネルギーが行き渡ってる状態でないと何もできないですから。人間関係も良くならないし、自分でやりたいことも多分体力不足、精神力不足でできないから、結局なんか不満だけが残って、なんかモヤモヤだけが残って、毎日同じような感じが過ぎていく、でゴロゴロして終わりみたいになっちゃうので、これ実際私が自分でそういうのを経験してるからこそ言ってるというのもあります。過去にそういうことあったから、何回もね。やっぱり運動ですよね。運動って言うとみんなね、アレルギーを起こすんですよ。嫌なんですね。もうメリットしかないですから、適度な運動にはデメリットが一個もないですから。どうやって探しても、ハードな運動したらね、怪我をするリスクってのあるけど、怪我をしないレベルの安全な運動っていうのもありますからね、その人に合った。それをやってる限りはメリットしかない、本当に。なのでもうおすすめですね。で、もう一点だけ言うとするならば、圧倒的に運動不足の人ってね、体が動かない、偉い、しんどい、偉いってちょっと方言ですけど、しんどいから、こうね、運動しない理由をね、探し始めるんですよ、やっぱり。こういうこと言われるとね。で、それはもう体にこう力がなくて、やる気が出てない、メンタル的にもやる気ホルモンがないから、やる気がないって悪循環になってるからっていうのもあるし、病んでる状況で変えるのが怖いっていうのもあるんですね。なぜかっていうと、病んでる状況で得ているメリットが現状あるから、よくよく考えるとね、自分が今の状況であるからこそ得ているものっていうのがね、 あると思うんですよ。周りからの協力だとか、なんだとか、お金でも何でもいいです。そういうものを、手放さなきゃいけないんですね。自分が病んでる状況から抜け出すということは、今の状況を置いておく、置いていくわけですから。今あるメリットっていうのは、その病んでることによって得てるメリットはどうしたって手放さなきゃいけない。それは怖いんですね。それは自分を見失うじゃないな、自分を失うっていうのかな、自分じゃなくなるみたいな不安感を持ってくるんでね、その恐怖っていうのは、それがあると思います。でさらにそれに付け加えるならば、その状況を変えたりとか、視点を変えてね、考え方っていうのをシフトするみたいなことをするときって、ものすごいエネルギーがいるんですよ。新しいことだから全てが、それやるのもね、怖いし、正直めんどくさいなって思っちゃうんですね。やだな、やりたくないなってなるんですよ。もう先にこれだけやんなきゃいけないことっていうのがもう見えてるから、もし自分が考え方を切り替えるなり、視点を変えて今とは違うやり方をやろうとした時に、もうシフトしたら新しいこんだけのことやらなきゃいけないっていうのは見えるわけですよ。無意識的にも意識的にも。その時ね、めんどくせえな、やりたくねえな、だったら今のままでいいかってなっちゃうんですよ。そっちの方がね、気持ちが強くなってしまう、優先順位としてね。そっち、今の現状の方がいい、しんどいけど、あっちのたくさんの嫌なことやるぐらいだったらやんない方がいいみたいになるんですけど、本当はね、そっち の新しいスタイルの方にシフトした方が最終的には楽になるんですよ。でもその過程が嫌なんですよね、皆さんね。だから運動をしない理由を探すっていうところにまた戻ってくるわけです。すごいシンプルなところに、運動しない理由っていうのを、今言ったみたいなたくさんの理由からが無意識か意識かの中の入り混じったものの中に入っていて、それが前提としてあるからこそ、何も考えずにめんどくさいな、やりたくないなって言って運動しない理由、今はこうこうこうだからやりたくないとかっていう理由を探すっていうことをやるんですね。で、その最初のタイトルですわ、悪魔のカードをおさぼりカードって言ったんですけど、悪魔のタロットの、ね、悪魔のカードのことです。タロットの悪魔のカードって、まあ、悪魔の絵と2人のなんか生き物、人間のようで人間でない生き物が書いてあるんですけど、今日言ったみたいなね話を1枚でまとめて書いてあるような絵なんですよ。私は悪魔のカードをおさぼりカードって呼んでるんですけど、なんでかっていうと、悪魔のカードってね、その悪魔が真ん中にいて、でその足元に2人に人物っぽい人がいるんですけど、まあ、人物のような動物、獣のようなね、まあ、人とは言えないような中途半端な生き物がいるんですよ。でその二人がね、悪魔のこう真ん中に立ってる悪魔の足元にね、台があって、台の上に乗ってるんですね、悪魔は。でそのそこから紐が出てて、紐っていうか、なんだろう、鎖っていうかロープっていうか出てて、その紐がその二人のね、首にこう首輪みたいになって、こう先っちょに首輪がついてて、首輪にが首にはまってるような状態になってる絵なんですね。じゃ あの悪魔に捕まっちゃってる状態だから身動き取れないし、その人のせいじゃないじゃんって考えがちなんですけれども、これがミソでございまして、そのなんか獣というかね、人みたいなものにの首にかかってるその首輪は超ゆるゆるなんですよ。自分でね、外してどこでも行けるんです。いつでも外せるんですよ。でもね、外してない、甘んじて首輪をはめた状態でそこにいるわけですね。なんでかっていうと、もうね、本当は外して行った方がいい場所があるにもかかわらず、そこの首輪にはまっていた方が楽だから、悪魔の誘惑に負けてるわけです。悪魔はここでいれば楽だよって言ってるわけですよ。いや本当は苦痛ですよ、首輪はまってるし、自由ないし、だけどここにいたら楽だよって言って、これはまあ誘惑をしてるわけですよ。でその獣のような人のようなものたちは、本当は首を勝手に自分で外して自由になって自分で好きなことをやれるという、もう状況にはあるけれども、あえてやらないっていうね、楽だからそこにいれば、という意味で私はおさぼりカードって呼んでます。で今日話した内容っていうのは、もうこのカード1枚のお話に尽きると思っていて、この話もちょっと長いんですけどね、まあ、簡単に説明するとそんな感じです。だからみんなは、まあ、悪魔のカードの誘惑の中にいる、まあ、おさぼりしている状況に陥ってるねっていうふうに、私はそういうね感じで見てます。こう動けずにいる人、一歩踏み出せずにいる人のことをね、みんなおさぼりしとるねっていうふうに私は思って、 じゃあどうしようかなっていうふうに、私自身が人を変えることはできないので、どういうヒントを投げたら気がつくかなとかってヒント投げてみたりとか、まあ、ヒント投げるのもあれなんで、じゃあとりあえずどうすっかみたいなね感じでアプローチしてみたりとか、いろんな角度から今おさぼり状態にあって外側に行って一歩踏み出すということがいかにいいことなのかなっていうのを、まあ、ご自身の力でね、まあ、気がついてもらって、ご自身の力で一歩踏み出すっていうことをやっていただけるように日々努力をしているというか、そういう傍らにいる存在でいたいと思って毎日日々努力をしている私でございます。なんで、まあ、最初に戻ると、運動しようぜっていうことなんですよね。で、運動すると結局食事のことね、絶対考えるようになるんです。運動するにはね、やっぱちゃんときちんとご飯を食べないと体動かなくなりますから、じゃあ食事どうしようかなっていうふうになるし、で、運動したらね疲れますから、やっぱり睡眠きっちりとろうってなるんですよ。なので、その3つのサイクル回すっていうふうになのやっぱ取っかかりとしては、やっぱ運動から始めるのがね、一番、入りやすいと思います、個人的に。まあ、やり方わかんない人はね、私のところに来て指導を受けてもらえばいいし、まあ、こういう話を聞いてもらって、なんか自分の中で調べてもらうっていうのもありだし、まあ、こういう感じでね、情報発信っていうのは絶対していくので、まあ、聞いてもらえばいいし、どういう形でもいいので、自分で探すということをね、やっていただきたいなと思います。自分の体に火をつけるのも、自分の心に火をつけるのも、自分でしかできないので、周りが火をつけてあげたりとかっていうのは、まあ、稀にあるけど、でも結局影響を受けて自分でつけますから、火は。周りがつけるわけじゃないんでね。そこだけは頭に入れておいた方がいいかなと思います。今日ちょっと辛口な話だったのかな、すいません 聞いていただいてありがとうございました。とかでした。